皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月11日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は民衆の時代です。ウクライナの情勢、ギリシャの情勢、どんどん動いてますね。アメリカの政府高官が、ウクライナ入りしてるそうですけども、全然その、アメリカのペースでは物事進んでませんね。完全にヨーロッパとロシアのペースで物事が進んでいます。ですから、まあ、新自由主義、新保守主義からここでいよいよ、脱却しようということですね。非常にそのエネルギッシュで大きな変化をヨーロッパは自ら起こしつつあるというふうに言っていいんじゃないかなと思うんです。ですから世界はですね、本当に今までの分裂対立の時代からですね、もう一回新たな21世紀的な統合の時代へと向き出したと言っていいと思うと思うんですね。で、それにも当然反対する勢力はたくさんいるわけですけども、まあそれはやっぱりこの秋が来ればですね、夏草が自然に枯れ、冬が来れば、木の葉がね、落葉樹の木の葉が落ちるようにですね、やっぱりそれは消えていく運命にあるんだと思うんですね。なんかこう、戦わずして消えていくものが、これからたくさん日本でも世界でも出てくるんじゃないんでしょうかね。なんかそういうことを本格的にまあ、想定しながら、まあある意味ではこういう時代が来ることを読んで、ずっとやっぱり考えて行動してきた人たちが、どんとこれ前に出てきたと、そんな感じがしていますね。その、まあもちろん、みんながみんな全部わかってるわけではないんですけども、やっぱりこの一番その上の部分ですね、国家理性と言われる世界というのは、まあ日本はちょっとないような感じがするんですけども、欧米はちゃんと持ってましてですね、そういう人たちはやっぱりある種の合意をしてるんじゃないかと思うんですね。すなわちもう財政も限界だし、武力も限界だと。で、特にネットが広がっちゃうとですね、今までのような政治はできないわけですね。やっぱりインターネットっていうのはですね、すごく政治的にも興味深い、そして既存の勢力にとって恐ろしい道具でありまして、新しいメディアとともに新しい政治が始まりますから、やっぱりインターネットが入ったことによって、やっぱ新しい政治がもうすでに、どんどん進展してるわけですね。それを一言で言えば民衆の時代だと思いますね。本物の民、ピープルの時代なんですよね。まあ、衆生という言葉の方がですね、しっくりくる方もいるかもしれませんけども、私は前から大衆と民衆という言葉は使い分けておりまして、大衆といった場合には英語でマスという言葉ですね。それはこの支配者に踊らされる人々、操作される人々という意味なんですが、民衆といった場合には、日本の中世の歴史の中でよく使われる言葉でありまして、自分から独自に動いていく人たち、横に連携しながら自分たちで独自に動いていく人たちのことを民衆というふうに言ってるんですね。そういう意味で言いますと、世界は本当に民衆の時代に入ってきたと言っていいんじゃないかなと思います。で、この民衆というのは、国民国家という、まあ、近代の一つのこの犠牲ですね。想定上作ったものでは当然収まりきれないわけであります。日本の場合であったら明治国家っていうのがもう民衆の時代になると収まりきれないわけでありますね。で、一つにやっぱり海外とのその取引がどんどんどんどん拡大し、交流拡大してきてしまいましたから、もうそれは日本だけじゃなくて世界中そうなんですけども、国民とそれから、その場所に住んでる人のこの差がすごく開いてるわけですね。そうすると、国益という言葉一つとってもですね、もう何をもって国益とするかってのは分からない。特に企業がそうですよね。企業は多国籍企業が本当にどんどん増えてますから、多国籍企業における国益とは何なのかってのは非常に難しくなってきてるわけですね。それと同時にやっぱり、この今までの時代の20世紀のやっぱり限界がどんどん出てきてるわけでありまして、資源が足りないとか、お金が足りないとか、それから、人々のいろんな気持ちが伝んできたとか、そういう問題をその今までのシステムでは克服できないんですね。そうなってくると、やっぱりもう持たないから、まあ、 改めてゼロベースでやり直そう、ボトムアップということはありますが、民主の時代というのはイコールボトムアップの時代でありまして、実力を持った人たちからどんどん出てくると、下からもう一回湧き上がってくる、日本で言ってましたら戦国時代のような、まあ、そんな時代が世界中で今起きているわけですね。で、これが民衆の時代でありまして、いよいよこの世界は今回民衆の時代に向けてですね、本格的に動き出したと私は言っていいんじゃないかなと思うんですね。で、そのポイントもいくつかあると思うんですけども、まずこの民衆の時代の中でですね、考えなきゃいけないことは、その政治にしろ経済にしろ、やっぱこの自分たちでやるということなんですね。今までのようになんか国家というものが全部面倒を見てくれるという、国家のお客さんであればいいということが全くないわけですね。国家のお客さんであることができないということになったら、自分たちが主役ですから、広い、まあ、世界、宇宙をですね、自分で考えながら生きていかなければならない。すなわち、今までの、その見ていた世界、小さな箱庭のような世界、小さな権力闘争の世界、なんか教科書のだけ覚えてれば成功するという、そんなちっちゃい世界では、全く収まりがつかないですね。で、前からよく私も引用します、太平記という、中世の軍記物語がありますが、あれは、歴史の史実を書いた本というよりも、その前書きのところにですね、要するにこの本は、どうやったら政治がちゃんと収まるのか、国が収まるのかという、そのことについて、そのことについて書いてあるんだというふうに言っておりましてね、まさに、鎌倉幕府は、いや、その前のですね、関東で武士が台頭してきてから、の時代が、後醍醐天皇軍によって一旦滅ぼされてしまった。で、そこから、大混乱が始まって、室町幕府一旦できるんだけども、まあ、ね、南北朝時代になって、大混乱になっていく。まあ、未曽有のこの大混乱の中で、何をすれば平和が来るのか、何をすれば太平の目が来るのか、そのことについてみんなに知ってほしいということで、あの本は書かれたわけであります。まさに、今必要な学問と言いますか、今その学んで、その役に立つ政治や経済の知識というのは、そういうことだと思うんですね。もちろん読んでどこまで理解できるかということはあるんですけども、まあその中で一つ言えることは、天命には誰も逆らえないということですね。多くの人たちは、その、まあ天命とか大きな話と自分はあまり関係ないと。天命なんていうのは総理大臣とか社長になる人の仕事だろうと思ってるかもしれませんが、それは全くそんなことはないんですね。一人一人にとっても非常に大きな天命があるわけです。で、この天命というのは、その、今ここでどういう役割を果たせばいいのか。あるいはその、目の前に困難があるときに、どの困難の先に自分の未来があるのか。これを知るときに、ものすごく役に立つものなんですね。頑張る場所を選ぶ。そのために天命を知ることは、すごく大事だと思いますね。じゃあ天命はどうやったらわかるのかというと、おのずと悟れるということですね。悟るまでに少し時間とか手間がかかるかもしれませんけども、しかしこういうものはおのずと悟ることができる。まあそういうものだと言っていいと思うんですね。まあそうなってくると、民衆の姿というのは、まあそれぞれがある種こう腹に元気がある人たちで、俺はこのやり方で行く、俺はこのやり方で行く。それでもうみんな走ってるわけですね。で、お互いに連携できるところは連携し、そしてこの、まあ離れていくものは離れていくからしょうがない。で、再会するものは再会し、まあ、そんなことで、こう、合唱連行を繰り返しながら、役割もですね、まあ、当時の戦国時代であるなら、敵と味方も入れ替わりながらですね、どんどんどんどん、とにかく前へ前へ進んでいく。そういう時代なんですね。で、前へ前へ進んでいきますけども、やはり過去のことをよく学んでおかないと、次の一手をどうするかが、これが全然わからないんですね。これがやっぱり世の中の非常に面白いところでありまして、未来思考ということは過去もよく分かってないと未来の道筋が見えてこないということなんです。だからやっぱり、歴史も本当によく学んでですね、エッセンスが頭に入っていて、で、この処世術だけではなくて物の考え方の部分ですね、ここをしっかりその認識していかないとなかなか次が見えてこない。これがその、乱世の生き方だと思います。そしてやっぱり最後は、なんていうんですかね、誠を貫いた人がやっぱりうまくいくんですね。なんかこう、なんかしょうもない理解ださんとかですね、あるいはなんかその人の目を避けるとかね、あるいはなんかかっこよく振る舞うとかですね、 そんなことだけやってると、立ちどころにこの大失敗するっていうのが、この戦国の世でありまして、およそ人知では計り知れないような、なんかその困難であり、あるいはその災いであり、幸せであり、こういうものを全部含めて前に進むっていうことがですね、乱世を生きるっていう、乱世の実態なんですね。で、勉強していないとどうなるかっていうと、もうとにかく今日一日ですね、どんな方法でもいいから生きるっていうことにだけ没頭されてしまって、気がついたらほとんどですね、獣のような生活になってるんですね。だからもう人間として生きていかれなくなってるんですね。だから何もしないということは、何もわからないということは、それぐらい恐ろしいことなんですね。そういう時代がですね、いよいよもうこれで世界中に今、どんどん蔓延してるんだと思うんですね。だから民衆の時代というのは、実はその国家権力の衰退の時代であり、まあドルを含めた当然金融システムなんてあんな脆いものはですね、成り立たないわけですから、一時が万事自分の腹一つで物事を進めていく時代になってきますので、これも前から言いますように光と影のこのバランスがですね、実はコントラストがかなり強烈になっていくんですね。しかし、まあ、日本の場合を言うならばですね、まあ今言ったのは世界全体の話なんですが、日本国内で言うならば、まあ幸いなことに第二次世界大戦を最後に、戦争はもうやめておりますしね、まあまた戦争やろうなんてバカな首相もいますけども、まあもうこれは動かないでしょう。そんなことは動かせないでしょう。やっぱり平和が続いておりまして、その間に、まあ、なんて言うんでしょうかね、この本物の意味での民、民衆というのが育ってきてた、きたと思うんですよね。昭和のバブルが弾けてもう26年、27年になりますか。この間にですね、やはりその、昭和の時代の典型的なね、上から下のピラミッド型のこの組織に、外れた人たちで、そこから出てきた人たちが横に手をつないで、企業でも地域でもあるいは仲間づくりでも一生懸命やるっていうことがどんどん出てきてますし、その中にはやはりこのロハス的な優しさというものがしっかりありますから、まあ、ここから先ですね、そんな、もう一回ですね、800年、700年前のあの大混乱、600年前のなんかこの焼け野ヶ原に一回戻るっていうことは、まあ、なしで済めばいいなと、済むんじゃないかな、まあ思ってはいるところなんですけどもね。なんかそんなことがなんとなくこう見えてきておりまして、だから、今回のそのね、ギリシャ問題でもウクライナ問題でもそうですが、消えるときは早いでしょ本当に。なんかなくなっちゃうときって早いんですよね。今までのこの常識が消えるときって、気がついたら今までにはありえないことが起きてるんですよね。そういうのがこう出てくるんですから、やっぱりこの普段から前を見て行動して先々のことを見て行動していかないとどうにもならないっていうことは皆さんもよくお分かりだと思うんですね。戦争が第二次世界大戦終わった後の日本では、まあ米軍のこの占領政策もありまして、戦争中に国民に隠されていたことが次々と放送で明らかなんですね。まあそこにはその偽情報もあるんですけども、やはりその多くの人はよく知らないんですね。今何が起きてるのか本当のことは知らなくて、終わりって言った瞬間に呆然とするんですよね。で、そこからじゃあ今度は、なんかその一体何が起きてたんだ、情報を知りたいって話になって、そこから遡って勉強して、で、さらにもう一回腰が抜けるんですね。なんとこんな騙されていたのかと。まあその手続きは多分これから始まるんでしょうね。日本でもね。で、そこで今度は、リーダーの交代が当然起きてきます。で、リーダーの交代の中で次が見えてくるわけで、ですから例えば企業の運営におきましてもですね、今までのようなトップダウン型で上が指名したリーダーが、言われたことだけやると、もういつもその、なんて言いますかね、上の方ばっかり見ていて、で、この経営者は政治の方ばっかり見てると、そんな人たちではもうリーダーシップ発揮できない。やっぱりこれから企業の中も民衆の時代でございまして、各分野で実力のある人、やる気のある人たちがたくましく出てくるんでしょうね。そうしないと会社が回らないわけですよ。言われたことしかできない人って何していいか言われないと何もできないじゃないですか。だからここで変わっていきますね。例えば日本の政権もそうですよね。どこから前転されてないでしょ。それは時々ドイツだとかロシアが構えに来るわけですよね。安倍のことをですね。しかしあんなのバカにして構えに来てるわけですから、 ここには未来がない。しかし日本とは付き合いたいと思ってみんな来てるわけですからね。で、オバマなんかとはまあ実際に絶好状態でしょうからね。まあ絶好だってその外交がありますからね。そんな表だって、まあ揉めたりしませんが、まあ絶好ですよね。そんな感じですけども、まあやっぱり、なんて言いましょうか、政治家自身に民衆が出てこないとダメですよね。なんだ、格好つけてなんとか理論を学びましたとかですね、どこそかの、このね、三世でありますとか、どこそか大学留学したなんとか博士ですか言ったってですね、実力がありゃいいですけども、実力がなかったら何の意味もないわけでしょう。まあ、そういうことがですね、どんどんこれから出てくるから、経営者や、それからその企業内部の人たちだけではなくて、その政治家が変わってくるんでしょうね。当然だからどっかで、全部交代する局面が出てくると思いますよ。で、そのきっかけはなんかいろんなところから出てきて、いいことも不幸なことも含めてですね、なんかそのリーダー交代のその大嵐がですね、右から左から上から下からどんどんこれから激しくなっていくんだろうと思うんですね。その都度、まあなんかその今のリーダーはダメージコントロールするわけですね。ダメージコントロールといってもほとんどメディア操作しかできないんですよね。これは絶対放送するなとかですね、こいつは絶対出させるなとかですね。メディアコントロールはダメージコントロールの中でも一番その上っ面だけのことですからね。実態は何にも問題解決してないだけの話ですから、何の意味もないわけですよね。だからこのメディアコントロール以外のダメージコントロールをやってる様子が全くないですもんね。本当だから中身空っぽになっちゃってて、今の政権もですね。ああ、もうこれは民主の時代と全く違うんだなということをこう、見てて感じるんですけども、中国なんかもですね、大使党でしょ、今。やってるのが、ね、共産党の上の方は。あれ、何の能力もないわけですよね。だからその、内部粛清だけやってるわけで、あれもだから民衆に入れ替わるってことになると、これはなんか、もう一回革命みたいなことになるのか、あるいは、まあ、共産党が溶けちゃうのか、まあ、何らかの変化になっていくんでしょうね。それから、アメリカなんかの場合も、やっぱりこの、選挙で変わる部分もあるかもしれませんけども、やっぱりこの連邦政府の行き詰まり、ドルの行き詰まりが巨大な変化を国の中で起こすんでしょうね。そしてやっぱりその民衆の時代に向けてリーダー交代していくという、そういうことでしょうね。まあ例えばキリスト教、ユダヤ教の立場から見たら、イスラム教の人たちってのは民衆に見えるんでしょうね。やっぱり西側の秩序の中の高位高官だとか、あるいはなんか序列の上の方に立ちではなくて、彼らから見れば地べたを這いずり回ってる人たちで、しかし実力があっていろいろ考えてて自分たちの常識を捨てないと、ある意味で一番怖い人たちなんじゃないかなと思うんですね。しかしもう数から言ってもイスラム教徒が世界で圧倒的に多いわけですから、しかも彼らは国境と民族を超えて横に連帯する力を持ってますんで、やはり彼らが一つ世界の中の民衆の時代をリードするんでしょうね。20世紀はアジアの夜明けでありましたけども、21世紀はイスラムの夜明けだと思うんですね。で、この人たちが、まあ、どこまでイスラムの考え方で行くのか知りませんけども、やっぱりその、民主の時代の骨格というものを作ってって、資産だとか、あるいはその、権力だとか、いうのとはちょっと違う。今までのそのキリスト教とユダヤ教徒のやり方とはちょっと違うやり方でですね、次のシステムを作っていくんじゃないかなと思うんですね。しかしそれでもやはり、やはり足りない部分も当然あるでしょうから、それはその、ね、異教徒の人たちとも当然連携してやっていくようになるわけでしょうし、まあとりあえずその彼らがですね、一つユーラシア、アフリカ、それから、東南アジアも含めてですね、なんか一つの時代を作るとすれば、まあ、その中で各民族、国もですね、自分たちの役割を考えていくという風になるんじゃないんでしょうかね。しかしそれにしてもですね、当面危ないですよ。イスラム国はですね、この間の人質事件で、日本の悪夢が始まったって言いましたからね、has begun って英語で言ってましたよね。ということはですね、これからまだテロが起きるということですね。日本人を標的にしたテロをこれからまだやっていくと。イスラム国は言ってるわけでありますから、これは最大限の注意が必要で、本当はなんかあんまり危険なとこ行かない方がいいんですね、もう当面の間はね。 それぐらい実は危険なんじゃないかと思うんですね。だからやっぱりこの安倍首相がですね、喧嘩を売ったからですよ。本当にイスラエルまでのこのこ出かけてって、エジプトまでのこのこ出かけてって、喧嘩を売ったですね、この付けは大きいですね。喧嘩弱い奴が喧嘩を売ることぐらい危険なことないんですよね。まあだからその付けはもう払わなきゃならないし、まあしかしその変化の中にね、新しい日本が生まれていくんだと思います。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、民衆の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。